皆様、おはようございます。クーラです。本日はですね、7月の6日でございます。もうですね、暑い。7月入りましてね、暑くなっておりますよ。そんな感じでですね、まずはですね、タイムリーな話題から。別のポッドキャスト番組さんなんですが、狭くて浅い奴ら、沢田さんがやってるところですね。あのポッドキャストにですね、お邪魔してきまして、最新回、テキストサイト回でですね、お話をしてきました。ぜひですね、狭くて浅い奴ら、検索してみてください。検索する前にですね、多分すごい有名なので、知ってる方の方が多いと思いますが、ぜひですね、聞いてみてください。テキストサイトと聞いてですね、どうでしょう。ああいうのねって思い浮かぶ人もいれば、そうじゃない人もいますでしょうし、他にもですね、そうだな、テキストサイトといえば自分もああいうのやってましたみたいな、こう、恥ずかしい話も出てくるんじゃないでしょうか。自分もですね、沢田さんとこう話しててですね、まあいろいろこう、恥ずかしい話とかもですね、出てきてですね。で、自分はですね、こう、収録中にですね、昔のホームページの話になって、自分、検索してみたらですね、引っかかっちゃったもんで、危ない危ないっつってですね、当時のもう何年ぐらいログインしたかわかんないところにログインしてですね、全部こう、データはちゃんとダウンロードして、ホームページ自体は消して、みたいなことをしました。いや、随分ですね、随分、恥ずかしいサイトでございましたけども。まあそんなですね、思い出す、ホームページとかテキストサイトとか、どうでしょうね。皆さんはそういう思い出ありますかね。今年2013年で15年ぐらい前からなんですよね。テキストサイト。あの辺のですね、あの感じ、経験した方いらっしゃいますかね。自分はですね、最初僕の見た秩序とかですね。侍魂の先行者とかですね。まあいろいろ笑わせてもらいました。それがですね、今でもこう、ネット、生活にですね、こう、大きく根を張っているんじゃないかなと、あの頃の経験が土壌になっているんじゃないかなと、改めて思ったわけでございます。はい。ぜひですね、狭くて浅い奴らのテキストサイト回、聞いてみてください。と、そんな感じでですね、はい、ちょうど今回で話そうかどうか迷ったんですけどもね、ちょうど公開されましたので、ここでお話しいたしました。実はですね、本編も沢田さんとも話したんですけどね、あんまりこうテキストサイト詳しい人がいなくて、ぜひですね、なんか知ってる人は話したいよねっていう話をしてましてね、サロンドロンダンでですね、テキストサイト会をやろうかなとかそういう話にもなりまして、ぜひですね、タイミングを見つけて、テキストサイト会やりたいと思います。ぜひですね、知っているという方、やっていたという方、ご連絡ください。よろしくお願いします。そんな感じで、今回はですね、オープニング、半分告知みたいな感じでしたけども、テキストサイト話したいよっていうお話でございました。本編はですね、どうしましょうね。今日いろいろ用意してきたんですよ。今日はですね、こう、こまごまとですね、いろんなコーナーを話すみたいな感じでですね、話していこうと思います。まずはですね、6月後半のメールテーマで、私の癖というのを出しましたけども、私の癖についてお便りもらいましたので、お便り紹介コーナーしていこうと思います。そしてですね、あとは、ですね、いくつかですね、話したいことがありまして、順番に行くとですね、ネタバレ、をブログにとかなんかに書こうみたいな話をしていたんですが、結局ですね、ぼっちらのブログに書こうかななんて思い始めたと、そういう話とか、あとはですね、本の話でございます。今度7月の十何日だったかな、芥川賞、直木賞の選考会が今行われていて、発表になるわけですよ。その候補、ノミネートされた作品をですね、ちょっと紹介してみようかなと思います。そしてですね、あとは、そうそう、前回だったかな、旅行に、どこに旅行に行こうかとかいう話をちょっとしてたんですけども、その話とかですね、あとはですね、そうそう、タイムリーといえば、この7月、ツールドフランスやってますよね、その話をですね、少ししてみようかなと思います。いろいろですね、最初話題ないかなとか思ってたんですけど、まあ、こう並べてみるとですね、どれも少しずつ話したいみたいな感じでですね、今回はこう、こまごまといろいろつなげていってみようと思います。それでは本編 行ってみましょう。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオぼっちら、パーソナリティのクーラかけるさんです。ぼっちらはゲーム、アニメ、本などなど何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。こんな感じでですね、私の癖でございますよ。お便りたくさんいただきましてありがとうございます。いやー、私の癖ね、自分もですね、いろんな癖がありましてね、一番こう直したいけど直んねえなっていうのがですね、こうヒゲの剃り残しをですね、触っちゃうんですね。あー、こう喉とかですね、顎、頬、頬って言ってもあれなんですけど、あとはですね、ほくろの周辺にこう毛が多めになっててですね、焼きになったりとかするんですけどね、触っちゃうんですよ。って言って、こう、いつの間にか触っちゃっててですね、あんまりいい癖じゃないなと。いい癖っていうか、少なくともいい癖ではないですね。はい、良くないと思いましてね、直したいんですけども、こう無意識のうちにですね、触っちゃうんですよね。気をつけないといけないなと。まあ、そんなことを思いまして、メールテーマにしてみました。私の癖です。いくつもですね、お便りいただきまして、ありがとうございます。順番にですね、紹介していこうと思います。まずはですね、デイダラボッチさん、ありがとうございます。癖は、爪を噛む、かさぶたや皮などを剥く、ですね。ということで、ありがとうございます。いやー、あ、そしてですね、もう一人、同じような癖があるということで、はるさん、ありがとうございます。私の癖、自分の癖は、未だに爪を噛む。特に集中して何かしてるときに無意識にやってしまうので、気づいたら深爪見たくなっていることもしばしばでございと。いかんね、ということで、ありがとうございます。いやー、やっぱりですね。やっぱりこう、良くないなと思いながらやっちゃうんですよね、私の癖。はい。爪を噛む。はい、爪を噛む、ありますね。自分はですね、あんまりなくてですね、やってる人を見るとこう、パチッパチッってやりながらこう、やってる人とか、見てですね、なんか、自分のイメージだとですね、ガンダムのアムロがやってるんですよね。あれとかですね、見てて、なんだろう、なんて言えばいいんでしょうね。すごいなと思うんですよ。なんか、自分の爪をこう、歯でやったら、こう、なんていうか、危ないというか、春さんも言ってますけどね、深爪になっちゃいそうで怖いっていうのもあるんですよね。深爪に実際になっちゃうようなので、まず気をつけてくださいね。はい、はい、はい。あとはですね、かさぶたや皮などを剥く。自分もですね、やっちゃいますね。かさぶたや皮などを剥く。なんだろうな。ちょっとこうね、普通の肌はこう、まあ、均質な肌というかこう、特に何もない肌なんですけどね。と、部分部分でこうなんかちょっと皮が剥け始めたりとか、かさぶたがあったりすると、こう、もうそこで触ってこう、ついいじっちゃうんですよね。わかります。わかります。ですね、なんだろうな、この辺の癖を聞いてですね、思ったのが、指先をですね、なんかこう指先が手いじりしたいと言いますか。手いじりする対象があればいいんじゃないかなと思うわけですよ。手いじりする対象を何かに置き換えてしまえばいいんじゃないかなと思うわけですよ。例えばこう、なんだろうな、何かに集中すると、まあ、手がね、空いてしまうときに、なんかこう手に何か持たせてやれば、その癖って治るんじゃないかなとか思ったりするんですよ。例えばですね、これ、手に何か持たせるといえばですね、まあ、ね、マフィアがですね、マフィアのボスがですね、深い椅子に座ってですね、片手にはですね、左手にはですね、くるみを持ってたりするわけですよ。くるみ二つ持ってこう手の内で回してるみたいなね。ああいう感じでですね、なんかこう持たせてやれば癖治るんじゃないかなと思って今、検討中でございます。なんかこう、癖でもないんですけど、手になんかこう持ってれば、それをいじくることに集中したりしませんかね。どうですかね。どうですかね。まあそんな感じでですね、この辺の爪を噛むとかですね、かさぶたや皮などを剥くとかですね、もう手になんかもう持たせてやれと、赤ちゃんが泣くからおしゃぶり持たせてやれみたいな、そんな感じでですね、大緩和いかがでしょうか。皆さんもですね、試してみてください。自分がまだ治ったわけじゃないのでおすすめとは言えませんが、そんな方法もあるんじゃないでしょうか。はいはいはい、ね、 さすがにくるみはねえけどね。はい。くるみはねえ。いきなり手からくるみ二つ取り出してぐるぐる回し始めたら、お前何なんだよってなっちゃいますしね。音も意外としそうですしね。なんか普通に検討してしまいましたが、はい。ありがとうございます。あとはですね、もう一つ、あと二つですね、お便りいただきました。はじめに、エニグマさん、ありがとうございます。私の癖は、街を歩いていて、日焼けして退職した看板や、雨だれの汚れの跡を見てしまうことや、建設機械の傷み具合を見てしまうことです。この理由わかりますかね？ということでですね、プラモデルの汚し塗装の参考にしようと。はいはい、プラモデルの汚し塗装の参考にしようとして、ついついそっちに目が行ってしまうのです。だから錆びたものは何でも見てしまいます。これは治らない癖です。ということで、ありがとうございます。前回もですね、エニグマさんがプラモデル、雨の日にはプラモデル作るよということで応募してくれました。もうプラモデル大好きなエニグマさんでございます。ですね、最初ですね、リプライこれ2つで分けていただきましてね、最初こう見ちゃうんですよってことを飛ばしてくれて、ああ、それはどういうことなんですかとなったらですね、プラモデルの参考にするためということでですね、素晴らしいですね、素晴らしいです。絵を描く人なんかが、物とか風景とか、もう自分がどう描くかなっていう視点で見るっていう話を聞いたことがありましてね、自分ならこうこの角度で描くなとか、そういう風にそういう目で風景を見たりするって聞いたことありますけどね、プラモデルで再現するためにもこう錆の跡とか雨だれの跡とかを色の退色具合とかを見てしまうっていうのがですね、非常によくわかりますね。自分もですね、まああんまりこうその絵を描くとか、プラモデルを作るとかいう側じゃないんですけども、なんだろうな、もう少しこう、理系的な方でですね、気になったりしますね。錆びたもの、なんか、廃墟とかじゃないですけど、例えばそうだな、ガードレールとか、使われなくなった標識とか、古い道になぜか残ってるみたいな、鉄製のものって、やたら錆びてたりするじゃないですか。もう真っ赤っかっていうか、抹茶っちゃっていうか、もう朽ち果ててるなみたいな錆び具合してるやつあるじゃないですか。ああいうのを見るとですね、こう、時間をかけて酸化していったんだなとか、そういうのをですね、思ったりするわけですね。あ、これは多分、ここにこう傷があったからそこから酸化が進んでとかですね、そういう風に見てしまいますね。あ、この材質は意外とこう錆に強いんだけど、こういうところから錆びていくのかみたいな、そういうなんか、なんだろうな、理系的視点と言いますか、よくわかんない視点で見て、うんうんうん、これは面白いなとか思っちゃうタイプですね。はい。それをですね、そうか、なんか形にする側として見てみるのも面白いかもしれませんね。はい、そんなこと思いました。エニグマさん、ありがとうございます。そしてですね、もう一ついただきました。メガネ D さん、ありがとうございます。最高段放送をやってるですね、メガネ D さん、ありがとうございます。ですね、私は自分の体に触るとき、時間差で左右同じように触ってしまうのが癖です。ん？ちょっとわかりにくいかもしれませんが、例えば、右手で鼻に触ったら左手でも鼻に触る。右の頬を左手で描いたら、左の頬を右手で描く。はい、といった感じです。これくらいなら許容できるのですが、蚊が右腕に止まって叩いたとき、左腕も無性に叩きたくなるので厄介な癖です。ということで、ありがとうございます。いやー、なんだっけ。右の頬を叩かれたら左の頬を差し出せみたいな、そんな感じに聞こえましたが、左右対称でですね、ついついやってしまうという癖ですね。初めて聞きましたね。いやー、ナイスバランスですね。ナイスバランス。これを聞いてですね、またそれをしてるメガネ D さんをイメージしてしまったりしたんですけどね。左右対称、こう右でやったら左もやっちゃうみたいな、それを繰り返しているメガネ D さんをですね、イメージしちゃうわけですよね。自分がですね、ちっちゃい頃、あれは中学ですね。中学校に通ってた時、なんだ今の言い直しは。中学に行ってた時ですね。社会の先生がなんか似たような癖を持ってましてね。みんなで、やるたび笑ってたんですけども。黒板消しあるじゃないですか。まあ、授業が終わって、まあ、もしくは授業の途中でね、黒板を消すわけですよ。 で、こう、右手で、まあ、普通右利きで右手で黒板消し持って、こう、消しますよね。で、まあ、いろんな消し方ありますよね。左右にやる人もいれば、こう、上下にこう、綺麗にやる人もいて、まあ、斜めにこう、ダイナミックに大きくやる人もいるわけですよ。で、ちなみにですね、その中学の社会の先生はですね、斜めにこう、大きくブンブンってやるんですけど、右手でそれをやるとですね、左手も、同じように動かすんですよ。まあ、対象にですけどね。なんて言うんですかね、バタフライじゃないですけど、手を開いて閉じて、開いて閉じてって、両手でやりながら、黒板を消していたっていうのをですね、思い出したりしましたね。まあ、両手でやるんですけど、右手にだけ黒板消し持ってるんですけどね。左手意味ないじゃんってみんなに言われながらも、癖なんだよっつってですね、消してきたのも思い出したりしました。いやー、左右対称ですね。まあ、後にやると、変な感じしちゃうんで、もう同時にやればいいんじゃないでしょうかね。はい。右手に蚊が止まってたら、左手で右手を叩きながら右手も左を同時に叩いちゃえばいいんじゃないでしょうか。そんなことをしているうちに、この時期はですね、蚊に刺されがたくさんになってしまいそうですけども、はい、ナイスバランスでございます。バランスといえば、推しのめめとか思い出した自分でございますけどね。いやー、左右対称、ですね、これを聞いて、そうそう、もう一つ思い出したんですが、思ったんですけどね。人の体って、見た目はすごい左右対称に見えるじゃないですか。人の体、左右対称に見えるじゃないですか。でも、突き詰めていくと左右対称じゃないですよね。まあ、いろんな突き詰めていくとっていうのはいろいろあると思うんですけど、まず左右対称に見えるけど、実際は左右結構大きさが違ったり、形が違ったりするわけですよ。右利きなら右手が太かったり、単純にそういう何利きとかじゃなく左右違う場合もありますし。で、もっと突き詰めていくと、体の中の話ですね。体の中の話になれば、実際こう、心臓はちょっと左についているとか、肝臓は右にありますし、まあそういうこの表現がどうかわかりませんけども、突き詰めていくと左右重さが違ったりするわけですしね。それでもこうなんだろうな、体操とか、体のバランスとか、結局ですね、バランスをとっていくのが大事になってくるんですよね。なんかこう、物事の本質と言いますかね。突き詰めていくと左右違うのに、できるだけこうバランスを取ろうとするところ、なんかですね、人間っぽいな、なんて思ったりしましたね。なんかよくわかんない話になっちゃいましたけども、はい、バランスを取るっていうのは大事なことなんだなと。うん、よくわかんないうちですけどね。はい、そんなことを思ったりしました。メガネ D さん、ありがとうございます。というわけでですね、今回私の癖ということでいろいろ集まりました。いやー、いやいやいや。いやいやいや。皆様送っていただきありがとうございます。次回はですね、7月の上旬のテーマ、思い出の曲でございます。思い出の曲。実はですね、さっきツイッターを見てたら別のポッドキャストさんもですね、思い出の一曲ということで募集しておりまして、あ、被ったと思いながらですね、今回自分も募集しておきますが、思い出の曲、7月15日まで、お待ちしております。宛先はですね、ツイッターの KULAX3、クーラ ×3 とかですね、メールアドレスも用意しております。kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。まあ、そんな感じで、お便りありがとうございました。もう嬉しいですね。嬉しいですね。次の思い出の曲もどういうのが来るかなと、楽しみにしております。それでは、お便り紹介、この辺で。元気がいいな、荒良木くんは。何かいいことでもあったのかい？ぼっちら。そうそうそう、さっき話忘れたんですけども、メールフォームからですね、今回、お便りをいただきまして、メールフォーム。ですね、あんまり告知していなかったんですが、ちゃんとブログに設置しておりましてね、メールフォームからお便りいただきました。そんな感じでですね、メールフォーム実はこうブログに置いてあるんですけどね、ぼっちらで検索すると引っかかると思います。よろしくお願いします。でですね、こう、ブログなんですけどね、この前ネタバレを話したい けども、あんまりこう、ポッドキャストでね、毎回ネタバレ会っていうのも、どちらとちょっと違うかなとか思いまして、じゃあこの気持ちをどうしてくれるんだと、俺のこの振り上げた右手はどこに下ろせばいいんだって思ったらですね、何やらぼっちらのブログっていうのがありましてね、今そこに手を振り下ろしかけているところでございます。ぼっちらブログですね、基本的にポッドキャスト番組を1記事1ポッドキャストで置いてあるんですけども、ポッドキャスト界じゃない記事を載せてもいいんじゃないかなと思い出しましてね。例えば今テストで一つ投稿したんですが、水星のガルガンティアとかですね。あ、まだ本当テストしか書いてないんですけども、例えばここに続きを読むみたいな感じでネタバレをいろいろ書いておいて、まあ興味を持った人はぼっちらに見に来てくれればいいんじゃないかなとか思ったりしたわけですよ。ちょっとですね、アクセス解析的に、いろいろめんどくさいような気もしたんですけども、でも、まあ、あんまりこう、個別にしちゃうよりは、そっちの方がわかりやすくていいかな、とか思ったりいたしました。はい。今後ですね、なんかこう、記事書いたら、こちらにこういうの書きましたよ、とか言っていこうと思いますので、ぜひですね、気になった方は見てみてください。はい、そんな感じでですね、いろいろ書きたいんですよね。特にですね、前期アニメとしてですね、水星のガルガンティア話したいですしね、あとは前期で面白かったやつといえば、魔王様、働く魔王様とかですね、室見さんとかですね、あと話題になったといえば、悪の花、進撃の巨人とかいろいろありますよね。ありますよね。いやー、どれもですね、ここがいいとかいろいろ話したいんですよね。まあ、いろいろ探すとですね、すごい詳しい人とかいてですね、そういうのを見てしまうとこう書きにくいんですけども。でもまあ率直な感想をですね、話してみようかな、話すっていうか、書いてみようかなと思っております。もしですね、例えばそれを見かけてですね、コメントが盛り上がったりとか、またそこからこう、番組で取り上げたりとか、できたら面白いなと思っております。皆様もですね、もしなんか興味があって、それ面白そうだなと思ったら、ぜひブログを覗いてみてください。この段階でですね、まだ書いていないので、告知が早すぎるような気もするんですけども、まあ、そんな感じでですね、ネタバレをそっちで書いてみるっていう手もあるなと思い始めたクーラでございます。いやー、これもですね、わざわざ改めて言うこともないかと思ったんですけども、まあそんな感じでですね、ブログ、活用していこうかなと思っているわけですよ。ブログね、いろいろこう、とりあえずフォーマット整えて、いろいろブログっぽくしてあるんですけどね、ちゃんとそう、文章を書くっていう感じじゃなかったので、久しぶりにこう、昔やってたブログを思い出しながら文章をこうね、書いてみようかなと思ったりした次第でございます。はい。そんな感じでですね、まあ今後、ネタバレ記事あったら告知していこうと思います。室見さーん、ぼっちらー。そんな感じでですね、文章を書く、ブログ記事を書くっていうのはですね、ちょっとこう思い切りがいりますよね。まあ、もちろん、スルスル、もう思い立った時に書き始めちゃうのが一番いいんですよね。前サロンドロンダンに来てくれたデジデジ君、まあ、デジ君もですね、思い立ったらもうメールを書いてしまう、お便りを書いてしまうというですね、素晴らしい。もうそれがシンプルイズベストだと思いましてね。自分もそうしていこうと思ったりしたわけですよ。ただ、もうすでに水星のガロガンティアで最初こけてしまいまして、こけてっていうか、思い立った時に書いていなくてですね、どうしようかなと思い悩んじゃってるんですけど、やっぱ文章を書けるってすごいですよね。いろんなやり方あると思いますけども、文章を書くってすごいと思ったところから、いやーもうその文章を書く一級品の人たちの、話をしていこうと思いますよ。さっきほど冒頭でも話しましたけれども、そろそろですね、芥川賞、直木賞の受賞が、選考会がですね、進んでいるようでございまして、ノミネート作品、候補作がですね、紹介じゃない、発表されました。それをですね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずはですね、芥川賞、何作品だ5作品、候補に上がっております。あと、直木賞はですね、1、2、3、4、5、6、6かな。直木賞は6作品の、候補に上がっているようです。その中でもですね、いくつか、まあ、自分も別に詳しいわけじゃないので、何人かですね、気になった人がいてですね、その人を紹介しようかと思うんですが、芥川賞にですね、これはなかなか異質な珍しい人が入りましたね。伊藤聖光さんの創造ラジオ なんかもういろいろですね、突っ込みたいところあって、自分自身にも突っ込みたいんですけども、発売当初いつぐらいでしたかね。3月か4月ぐらいだったと思うんですけども、創造ラジオ。実はですね、自分も買ったんですよ。買った。しかもこれですね、店頭じゃなくてですね、Kindle で買ったんですよ。で、ああ、読もう読もうよと思って、ちょっとこう読み始めて、なんだこれは、なんかすごいことになってるぞと思いながら読み始めたんですけども、すっかりですね、まあ去年買ったよって紹介した Kindle もですね、こう読む習慣ができてなくてですね、すぐこう今これ芥川賞の記事を見て思い出して、そういや読んでなかったって言ってですね、早めに読もうと思っているところでございますが、創造ラジオ伊藤聖光さん入っておりますね。他にもですね、いろんな乾明人さんとか藤野香織さんとか山下純人さんとかですね、いろんな人がいて全然知らなかったんですけども、一人ですね、何やら異色の経歴の方がいまして、鶴川健吉さん、作品は砂回り、この作品がこの人に関わっているかどうかわかんないんですけども、鶴川健吉さん、なんとですね、相撲の行事をやっていた人らしいんですよね。なんと行事、あれですよ、それ蝶々なのかみたいな、行事さんですね。あれをやっていたということで、この砂回りというのもですね、その話なのかなと思いながら気になっているんですが、いやー、どんな作品なのか、今回候補に入っていてですね、もしかしたら受賞するのかなとか、いろいろですね、気になっている方でございます。ぜひですね、気になった方は、お手に取ってみてください。そしてですね、あとはですね、次は直木賞ですね、直木賞。こちらはですね、いろいろ、知っている方もいましてですね、気になっているんですけども、伊藤潤さんとかですね、桜木志乃さんとかですね、原田真帆さんとかですね、いろんな方いるんですけども、さらに自分でも知っているすごいメジャーな人、オンダリクさん、夜の底は柔らかな幻。なんかもうですね、いろんなタイトル、オンダリクさんいろんなタイトルでいろんな作品あって好きな作品も多いんですけど、この語呂がですね、すごいなんか気に入ってしまいまして、夜の底は柔らかな幻。なんかこう、なんて言うんですかね、もうこのタイトルだけで一句できているというか、自由律俳句ができてるな、みたいな感じでですね、いい感じですよね。夜の底は柔らかな幻。夜の底は柔らかな幻。うん、いいですね。実際皆さんも発音してみてください。夜の底は柔らかな幻。なんかですね、いいですね。なんか優しい気持ちになれるタイトルでございますが、内容はよく知りませんけども、愛気になっているところでございます。あとはですね、非常にこの作品告白で有名になりました、港かなえさん。はい、港かなえ、かなえさん、今回は望郷という作品での候補に入っております。ちょっとですね、経歴とか調べていたらですね、広島県因島市出身ということで、因島といえばですね、自分囲碁打つんですけど、本因坊秀作の生まれ育った地ということでですね、因島市、まさかそこ出身だとは。一回ですね、因島行ったことあるんですけどね、東千鶴さんとか、TM レボリューションじゃねえや、ポルノグラフィティのですね、二人が出身だったりしてですね、へーへーと思ってたんですけど、まさか港さんも因島出身だったとは、ということでですね、気になっているところでございます。いやー、告白はですね、びっくりさせられましたね。あれはびっくりしました。その後どんな作品をしていますか、気になっているところでございます。そしてですね、囲碁つながりというわけでもないんですけども、この人もですね、候補に入っております。もうノミネートって言っちゃえよって、候補って言い直さなくていいよみたいな感じになってますけども、この人もですね、ノミネートされています。はい。いいのかな、ノミネートでね。はい。宮内雄介さん。作品はヨハネスブルグの天使たちということでですね、SF 作家さんでいいのかな ?SF 作家さんでいいんだと思いますが、実はですね、この宮内雄介さん、前にもですね、直木賞、候補に、入っていたことがあります。その作品がですね、盤上の夜。この盤っていうのはですね、五番のことでございます。五番。そう、この作品ですね、SF なんですけど、囲碁をテーマにした SF 作品ということで、宮内雄介さん 珍しいですよね。まず囲碁をテーマにする作品っていうのがまず珍しいので、この盤上の夜っていうのもですね、店頭に並んでいたのを眺めながら結局買わなかったんですけども、ですね、ぜひ読んでみたいなと思っておりまして、まあ、今回ですね、直木賞候補に入ったということで、買おうかなというところでございます。いや、そんな感じでですね、まあ、受賞者が出ないこともある直木賞、芥川賞でございますけども、次回ですね、7月17日水曜日、3連休明けですね、ここで受賞者が発表されるということですので、皆様もですね、気にしてニュースを待ち望んでみてください。そんな感じでですね、いやー、もうこの一級の文章に触れるっていうのがですね、またいいわけですよね。最近もミステリーとか読んでるんですけどね、いやーすごいなと。さっきのエニグマさんの話でじゃないですけどね、実際絵が描くことを考えながら見るっていう視点はやっぱ面白いなとか、実際作り出すことを考えながら物事を見るっていうのはですね、これ結構教育とか理解とか習得体得するね、本質をついてるんじゃないかなと思ったりしたクーラーでございます。はい。なんか今日、何なんだこの感じ。この感じよくわかりませんけどね。はい。こんな感じで、直木賞、芥川賞の候補作、紹介してきました。現実ラジオ、ぼっちら。そしてですね、文章、本を読む。って言えばですね、どうですか？皆さんどういうところで本を読みますかね？普段からこう時間を作れればですね、もちろんいいんですけども、例えば通勤通学時間電車とかですね、乗っている方はその中っていうのも多いかもしれませんね。そう、本を読むところといえば移動中っていうのはですね、一つ大きなポイントですよね。移動中、そう、移動ですね。自分もこの移動についてちょっと考えたんですよ。というのもですね、今度お盆にですね、連休を取れましたので、どっかに旅行に行きたいんですね。旅行。でもですね、また厄介なのが、あそこに行きたいとかですね、ここに行きたいとか言うんじゃなくて、ただ旅行に行きたいというですね、欲なんですよ。で、そうなってくるとですね、じゃあどうしようかなと、一体何を基準にですね、旅行先を決めようかなと思ったんですけども、まあ本を読むっていう意味でですね、例えば新幹線とか飛行機とかですね、いろいろありますよね。せっかくこう長期連休なので、遠くに行こうとかいうアイデアもあるんですよね。他にも自動車、普通に車でですね、どっか回ってみるというのもいいじゃないですか。前に長距離でこう移動した時もですね、ポッドキャスト聞きながらとかですね、こう考え事しながら長距離移動するっていうのは、まあ一人旅としてはなかなかいいものなんじゃないかなと思ったりですね。他にもですね、まあいろいろ手段はあるかと思いますが、今回はですね、ちょっと面白いものを発見しまして、これいいなというのをですね、紹介してみようと思います。そう、旅行は目的地で選ぶんじゃない、手段で選ぶんだ、ということでですね、旅行ですね、手段で選んでみようということで、今移動方法をですね、紹介いたしましたけど、ここで一つ、高速バスとかですね、あるじゃないですか。もしくは寝台列車とかですね、夜通しこう乗ってですね、ゆったりした時間を楽しむっていう手段があるじゃないですか。でですね、前々からこれ気になってたんですよ。寝台特急といえば特急カシオペア。ねえ、前、なんだっけな、タモリさんだったかな、確かな。毎日昼番組があるから、なかなか長距離移動できないよ。旅行好きなんだけど、そういうことできないよっていう話してたんですけども、その中でですね、夢が特急カシオペアに乗りたいと、寝台特急カシオペアに乗りたいっていうやつですね。上野を出発して札幌まで行く寝台特急なんですけど、1日1本だけ出てて、3万から4万ぐらいかかるんですよね。なんということでしょう。いやー、もう最高級寝台特急、特急カシオペア。いやー、なんか機会があったらと思うんですけどね。今回も、山形に行って札幌に行くっていうためには、なんかこうちょっともったいないなっていう気もしましてね。今回はパスかなというところで。他になんかないかなと。もう少しこう手頃な、でもこう、高級感のある何かないかなと。 手頃なのに高級感があるとなると、じゃあ元の値段はすごく安くないといけないなとなってくるとですね、高速バスですよ。まあいろいろ話題ですけどね、高速バスも。はい、この高速バスちょっと探してみたらですね、面白いものがありましてね、この高速バス、東京、千葉、東京、神奈川かなんか出発して、京都、大阪、和歌山まで行くですね、高速バスがあります。もちろんその反対もあるんですけども、高速バス、今いろんなのありますよね。安いのからいいやつまで。まあ、大体こう、何列シートっていうのでですね、こう、評価が分かれるところじゃないですか。普通のバスみたいに4列だと、まあ、隣も近いし、寝にくいしってことで大変で、あとはですね、独立3列、窓際に2列あって、真ん中に1列あって、っていう3列っていうのもありますよね。まあ、3列だったらもうゆったりできますしね、いいと思うんですけども。今ご紹介している高速バスはですね、2列でございます。2列、おいおいおい、最高級品じゃないですか。最高級高速バスじゃないですかっていう感じなんですけどね。これはですね、2列とかそういうのを、超えてしまったですね、高級高速バスでございます。その名も、コクーンです。コクーン。はい。どこかで聞いたことあるような気がしますよね、コクーン。眉っていう意味なんですけどね、コクーン。その名の通り、これサイトから引っ張ってきた紹介文なんですけど、眉、コクーンという名が示す通り、シェルに囲まれたシートが並ぶ車内は、バスの中とは思えない光景。人の存在を感じられない不思議な空間が目の前に広がります。考え尽くされたシート配置とシェル型パーテーションが作り出すプライベート空間。コクーン。ということでですね。どうですか？皆さんイメージできました？シェル？パーテーション？人の存在を感じられないとはどういうことだっていうのがですね。これを写真を見てもらうとよくわかります。ですね。まず2列なんですけども、みんなですね、真ん前を向いていません。バスなんですけどね。じゃあ横を向いてんのか後ろ向いてんのかいろんなことを思うんですけども、このコクーンはですね、斜め向いてます。斜め、どういうことだと。はい、斜めを向いております。足を伸ばして、こう背もたれを倒すために、ちょっとずつ斜めにして2列を作ってるんですね。いやいやいや、これもですね、ぜひ見てほしいんですけどね。そして、シェル型パーテーション。どうですか？パーテーションって言うと、まあ、一枚板でですね、隣の人と間を作るっていうものだと思うんですけども、これがですね、また、名前にふさわしいですね。まるで、さなぎになったような感じでございまして、椅子座って倒しますよね。その周りをですね、こう、波打つような感じで、まるでこう、眉に包まれたようなですね、シェルが、パーテーションがですね、あるんですよ。しかもですね、これで、確かにそれで隣の人を感じられないなってなったらですね、さらになんか他にもですね、モニターが目の前についてましてね、映画とかテレビとか音楽とか、さらにはですね、ゲームもできちゃうと。なんかコントローラーが写真に書いてあってですね、マジでコントローラーついてんのかと思ったらですね、本当についてましてね、びっくりしましたよ。セガのレトロゲーができるらしくてですね、ソニック&ナックルズとかですね、他にもいろんなコラムスとかですね、たまらない作品がですね、いろいろありましたね。いや、自分も詳しくはないんですけども、いや、いろいろレトロ系がですね、用意されているということで、わかんないんですけども、まあ、特定のね、これわかるだろ的な人に向けて一応紹介いたしますが、アレックスキッドとかですね、エイリアンストーム、アローフラッシュ、あとはですね、ボナンザブラザーズとかですね、クラックダウン、デキャップアタックとかですね、イースワット、ファイナルラビリンスとかですね、フリッキー、ゲイングランド、ゴールデンアックス、あとゴールデンアックス2も入って、シャドウダンサーということでですね、なんて言うんですかね、ファイナルファイトとか、あの辺の感じですね。あの辺の感じでございます。これをですね、やることができるということで、いやー、なんということでしょう。なんということでしょう。もうこの空間を体験するだけでも一つ旅行なんじゃないかっていう、コクーンというですね、高速バスでございますね。これ乗ってみたいなと思ってさっき調べたらですね、まあね、お高いんでしょ？意外とお高いんでしょ？と思ったらですね、まあまあ、ぼちぼちな値段なんですよ。ですね、日によっては日を選んで最安値を選ぶと5000円台。 でですね、まあ、通常料金が1万円から1万2000円ぐらいみたいですね。忙しい時はちょっと高めになっているようです。北運ですね。乗ってみたいなと。乗ってみたいな。で、そうなってくるとですね、どういうルートで行こうかなっていうところでですね、山形からですね、大阪まで、高速バスとか飛行機で行って、で、まあ、その後、こう、関東実家に帰るために国運に乗る、なんていうことを考えていますね。そうなると、こう、8月の真ん中ですね、大阪、京都、もしくは和歌山まで初めて行ってみようかなとか、そんなことを企んでおります。ぜひですね、もし、これを聞いて、向こうのですね、関西の方ですね、気になった方いらっしゃいましたら、クーラとかいうやつが来るぞと、ぜひですね、反応してあげてください。よろしくお願いします。まあそんな感じでですね。まあまだこれもですね、国運が取れたらという感じなので、ぜひ、国運取れますようにということですね。実は予約サイト行ったらですね、なんか、欄が出てなかったというか、8月に入ってからの予約がまだ始まってない。ちょっとよくわかんないんですけど、もしかしたら全部は早めに埋まっちゃったのかもしれないので、不安なんですけどね。まだ予約が確認できていない状況なので、ちゃんと取れたらですね、ぜひ行ってみようと思っております。いやー、ぜひですね、調べてみてください。国運ね、ポケモンの方が出てきちゃうかもしれませんけども、高速バス、国運とかで検索すると引っかかると思います。そんな感じで、旅行ですね。どこに行こうかな、悩んでいるところでございました。ビードル、国運、スピア、ボッチラ。そしてね、そうですよ。旅行は、目的地で選ぶんじゃない、手段で選ぶんだとか言って、いろいろ移動手段もですね、紹介しましたけども。これ大事なの忘れてました。自分がなぜこれを紹介しなかったということで、移動手段として、自転車もありますよね。自転車。いいね。自転車すごくいいよ。自分もですね、昔は前にもポッドキャストで話しましたけども、まあいろいろですね、長距離を乗ったこともありましてね、旅行として自転車に乗るってのもいいなと思ったりしたんですが、まあ、この欲もですね、またですね、別のところで満たされておりまして、7月ですね、ツールドフランスが開催されております。フランス本土、フランス全土をですね、自転車でこう走り抜ける、大会でございますけども、前回もですね、紹介しました3000何百キロって走るですね、大会も、今日で何日目だ？6月末から始まって、もう7日目ぐらいが終わったのかな？ 8 日目が終わったのかな？って感じですね。有料チャンネルで見なきゃ、有料チャンネルなら全部見られるんですけども、NHKBS でですね、ハイライト番組をやっておりまして、本場の放送だと英語とかフランス語とかいろいろあるんですけども、NHK なんですね、ハイライトとはいえ日本語でこうまとめておりまして、なんか初日ですね、コルシカ島の大会ではですね、初めてコルシカ島でツールドフランスやったせいかいろいろごたごたがあったみたいでして、ゴールのですね、なんていうんですか、上りじゃないですね、門型になってるじゃないですか、ゴールが。で、上にゴールみたいなこと書いてあるものがあるところにですね、バスが突っかえちゃったらしいんですよ。バスが突っかえちゃって、やばいやばい、これここゴールにならないぞっていうことになって、でももう選手はですね、なんとゴールの手前3キロのところまでもう来てたらしいんですよ。でですね、バスやばい、早く動かせ。でも、まあ無理か、もうしょうがないな、ゴール位置を手前にしようで、いろいろ考慮してなんかその結果決めようみたいなことでドタドタして、でもですね、結局、バスがですね、抜けることができたんですよ。バスが引っかかってたのが外れたらしくて、まあ、いろいろあったけど、ちょっとこう連絡不備とかあったけど、まあまあ、通常通りゴールしよう、ゴールということにしようっていう経緯があったらしくてですね。まあ、とりあえずそのまま大会は通常のゴール位置で、通常のように終わったんですけども、この初日ですね、その連絡不備だかなんかいろいろあってですね、大転倒してしまう事故がですね、2回か何回か起きたみたいでですね、有力選手がですね、何なんだよと、その連絡、走ってる間も無線で聞けるので、 その連絡その不備困っちゃったよみたいなことに後でなったらしくてですね。いや、初日から大変なことになったということなんですけども。まあ、その後ですね、3日間コルシカと、走ってですね、その後本土に4日目から来たみたいなんですけどもね。いくらかこう映像を見たんですけどね。いやー、コルシカ島ですね、狭いらしいんですよ。まあ、島ですし、実際道もですね、そんな広くないらしいんですよ。ところがですね、ツールドフランスも団体戦ですので、もう山のようにですね、自転車が走るわけですよ。でもですね、道が狭いということでどうするんだろうと思って映像を見たらですね、断崖絶壁ってわけじゃないですけど、こう山あいの、もう反対側は急斜面で、もう反対側も谷でみたいな、そういう道をですね、山のような人たちがですね、まるで生き物、蛇のようにですね、道をこううねうね走っていくんですね。なんか、すごいんだけど、なんかちょっと気持ち悪いなと思いながらその映像を見てたんですけどね。いや、そのあたりも慣れてるんだろうなと思いながら見てましたけどね。ちょっとでもこう、ね、次のカーブの角度を間違えたりしたらですね、体重の乗せ具合とか間違ってですね、転倒してしまったりですね、道外れちゃったりしたら危ないなと思いながら見てたんですけども、まあなかなかそういうこともないんでしょうね、さすがと思いながら見ておりました。ちなみにですね、なんだ。映像として面白かったのがもう一つあって、バイクにこう乗って、後ろにいる自転車をですね、撮ったりして、る映像があったんですけども、バイクも二輪車じゃないですか。自転車と同じでね、二輪車じゃないですか。そうすると、その、うねうねした道を走ると、バイクもこう傾くわけですよ。グイーンとこう、傾くわけですね。でそうなると、そこに乗ってる映像もですね、ちょっと傾くんですね。まあもちろん、できるだけ垂直にしようとは思ってるみたいなんですけども、こう、カメラがこう傾いて、後ろの選手も同じように傾いてっていうですね、すごいのかな、これ臨場感のあるですね。あ、そっか、そういう撮り方になるよなぁと思いながら見ておりましたね。自転車はもともと乗っていて、今はですね、手元にないので乗れないなぁっていう自分がですね、こう、臨場感をですね、味わえるナイス映像でございました。皆様もですね、そう、一応 BS で見られるということなので、ぜひですね、気になった方は見てみてください。番組はですね、ひらがなで毎日、で、ツールドフランスっていう作品が、毎日やっておりますので、見てみてください。そんな感じでですね、ツールドフランスも楽しんでいるクーラでございました。そんな感じで、本編終わりまして、エンディングでーす。はい、今回はですね、いろんな話題をですね、細々詰め込んでみましたが、まあ、これぐらい、あんまりこう長くならずにいろんなのを話すっていうのもいいんじゃないかな。いいんじゃないかな。まあそんな感じでですね、エンディングに入りたいと思います。いやー、今もですね、暑い。暑いです。というのもですね、外暑いんですけども、音の問題でですね、できるだけこう締め切って、収録しております。でですね、まあもちろんさすがに熱中症も問題ですしね、エアコンもつけているんですけども、どうですかね、今回音にエアコンが入っちゃってたらですね、申し訳ありませんというところですね。ちょっとですね、部屋量なんですけどね、部屋の配置的にですね、エアコンの風がちょうど直撃するところで収録しておりまして、まあもちろん風の向きを変えたりするんですけども、なんだかんだ風当たっちゃいましてね、まあ、うまくノイズ外せればいいんですけども、もし入っちゃってたらですね、ぜひ教えてください。まあそんな感じでですね、そんな中で収録しております。まあ暑いなんて言いましたけども、今は快適なんですけどね。はい。あとはですね、次回なんですけどね、7月次3連休じゃないですか。でですね、ここ実家にですね、帰ろうかと思っておりまして、またなんか実家でもいろいろありましてね、3連休この時は毎年ですね、祭りをやるんですよ。で地元なのでね、田舎なのでね、祭りもみこしなんですけど、人手が足りんと、男手が足りんぞ、つってですね、借り出されているんですね。毎年誘われて、まあ、気が向いたら行くみたいな感じなんですけどね、今回は行ってみようと思います、って言ってですね。決めたらですね、今度はまた別の大ニュースが入ってきまして、父さんにですね、親父にですね、誘われたんですけども、そのお父さんがですね、7月、ついこの間ですね、地元、怪我をしまして、アキレス腱をですね、 切ったらしくて。まあ、ここ紹介しようかどうか迷ったんですけどね。いや、いきなりの大ニュースだったもんでびっくりしましてね、紹介してしまいますが。アキレス腱切ったということで、今ギプスとか、ま、いろいろ対処してるらしくてですね。大丈夫かなと。ま、いろんな意味で大丈夫かなというとこなんですけどね。いや、普段の生活も大変でしょうなと思いながら、反応に困っているところでございます。いやー、どうなっちゃうんだ。とりあえず大事にしてくださいというところですね。はい。皆様もですね、この時期、夏でですね、例えば旅行行ったり、レジャー行ったりするわけですけども、体ですね、気をつけてくださいね。熱中症もそうですし、怪我ももちろんそうですし、お気をつけください。いやいやいやいや、まあね、よく準備運動して、あとはですね、夏バテしないようによく食べて、っていうのがいいんじゃないでしょうかね。はい。まあそんな感じで、週末ですね、出かけたりとか、まあいろんな話が入ってきましたけどもね。次回ですね、そう、週末体がここにないとなるとですね、その前に収録するか、もしくは帰ってきてから収録するかって悩んでるんですけどね。そうなってくると何の話題、何について話そうかなと思ったら、そう、そろそろですね、やってきますよ。7月20日、再来週ですね。映画が、公開されますね、宮崎駿監督風立ちぬとかですね、あとはですね同時同じ日に公開ですね、ショートピースですね、大友克洋監督のショートピースが来ると。いやー、どちらもですねすごいことになってるなと。でただちょっとショートピースが見られないかなというところなんですよね。どこでやるんだろうな。やっぱ全国ポツポツです。そうですよね。ムービックス系です。最寄りは仙台かな。見たいけどなというところなんですよね。ですよね。都内だと丸の内ピカデリー、新宿ピカデリー、渋谷シネパレス、ムービックス亀有とかですね、やるみたいですね。あー、茨城はつくばでやるんですね。羨ましいなとか。まあそんな感じでですね、見たいんですけどね、ショートピース、ぜひですね、見られる方、珠玉のですね、アニメーションをですね、見てみてください。いやー、そんな感じでですね、そして、あ、そうそう、もちろんで、あれですよ。風立ちぬもですね、宮崎駿監督の風立ちぬも見たいところでございますが、いや、昨日の金曜ロードショーで耳をすませばがやっててですね、飲み会の後帰ってきてですね、後半見たんですけど、いやー、たまりませんね。たまりません。耳をすませばたまりません。いやー、もうね、何度見たでしょうね。まあまあ、回数はいいんですよ。もう見るたびですね、思い出すわけですね。青春。いいねと、青春いいねと、まあまあこの辺もですね、次回話してみようかなと思うわけですよ。次回どうしようかな、映画にしますかね、それともアニメーションにしますかね。まあそんな感じで、気になっているところでございます。もしですね、そちらのところも気になっているよとかお便りありましたら、よろしくお願いいたします。宛先はですね、まずツイッターをやっております。@kulax さん、クーラかけるさんとかですね、ぼっちら公式アカウントも用意しております。ぜひですね、投稿する際は、ハッシュ、ぼっちらとかでですね、ツイートしてくれると、こちらも補足することができます。なんか反応があったらですね、お便りとして紹介するかもしれません。あとはですね、そう、メールアドレスも用意しております。kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。まあ、そんな感じでですね、今回はですね、メールフォームからのお便りもいただきましてありがとうございます。まあ、いろんな方法がありますのでね、皆さんの気になった、リスナーさんの気になった方法で、投稿してくれると嬉しいです。ちなみに、あ、そうだ、次回7月15日までのメールテーマは、思い出の曲でございますね。自分はチューブのきっとどこかでなんですけどね。まあ他にもいろんなあの曲が、あのシーンを思い出しちゃってとか、あの時流行ってましたよねとか、自分はもうこれがカラオケのお箱なんですとかですね。もういろんな曲あるかと思いますが、ぜひですね、またいつものごとく、もうポッとしたリプライで、誰々の何という曲ですとかですね。もう誰々のもなくてですね、なんとかとかですね。まあ、そんな感じでいいので、ぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。そんな感じでですね、まあ、どうにかぴったり時間内に入れられたかなという感じですね。結構ですね、この10、 たくさん話題があるとですね、その順番とかどこまで話そうかなとか考えるのも意外と面白かったりしてですね、大満足の1回でございました。今回84回か。もう来ましたね、84回。100回まであと少しかなといったところで、今回は終了ということです。はい。なんだこれ、終了ということです。なんか面白いな。終了ということです。最近見た面白い言葉としてですね、運動する棒っていうフレーズがすごいなんか面白くてですね、運動する棒ってなんか、擬人化とも取れるし、まあいいか。うん、はい、そんな感じでですね、終了でございます。はい。それでは、また来週。